礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。備えの賛美歌は130番です。
主の民よ、今しきま。
ただいまより本日の礼拝を始めます。 死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。神様、復活節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集いました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によりお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいたします我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を下らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らの罪を犯すのを我らが許すごとく
我らの罪を許したまえ、
我らを心に合わせず悪へ救い出したまえ、国の力と力とは限りなく感じのものがあればならない。アーメン。
賛美歌151番を歌います。
I'm sorry.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷を捧げます。在天の父なる神様、花が咲き乱れるこの朝、健康を与えられ高野教会の兄弟姉妹たちとともにこの御堂に招かれ、あなたを賛美し、イースター礼拝を守れる幸いを深く感謝いたします。またこの1週間を振り返った時、知ってあるいは知らずして犯しました多くの罪に対し深く懺悔いたします。新年度に入り、進学就職とさまざまな生活領域で人生の新しい一歩を踏み出された方々がおられます。これらの方々の新たな人生の歩みにあなたの祝福がありますようお願いいたします。また思いが叶わず新たな目標に向け再度チャレンジされる方々にとっても、これからの一年が有意義なものとなりますよう、あなたが見守り励ましてくださいますようお願いいたします。今この朝、多くの教会で同時にイースターの祈りが捧げられています。私たちも高輪教会に集うお一人一人の方々とともにイースターの礼拝を行い、祈りを捧げています。聖書はキリストの受難に至る道筋を通し、裏切り、自己保身、傍観者的な態度と人間の持つさまざまな弱さを描き出していますが、復活の喜びを通し、その後の人たちの伝道に対する信じられないような情熱、苦難を恐れぬ勇気、そして人間の持つさまざまな素晴らしい側面も同時に描き出しています。また世界に身を転じますと、一部の先進的な地域で豊かな生活が満ちている反面、アジア、アフリカ諸国をはじめとする多くの国々で未だに貧困と飢餓が満ち、この貧困と飢餓が環境を破壊するという悪循環が続いております。人間の本質は私たちにはとても理解できない多面性がありますが、あなたから与えられた英知によりさまざまな矛盾が解消し、この地上に神様の栄光が実現し、イースターの希望と喜びが地に満ち溢れますよう祈ります。また本日この高野教会に受選者と転入会社を迎えます。さまざまな課題を抱えつつも新たな歩みを始めるこの教会に、この時期 あなたからこれらの兄弟姉妹たちを与えられました幸いを深く感謝いたします。どうかこれらの兄弟姉妹たちと共に歩む高輪教会のこの地における宣教活動が確かなものとなり、あなたからの祝福がありますようお願いいたします。今日この礼拝でイースターの喜びを共にできないご病気の方、ご高齢の方がおられます。これらの兄弟姉妹の方々にもあなたから等しく祝福がありますようお祈りいたします。イースターの喜びを感謝し、これからの一週間の生活があなたの御旨にかなったものとなりますようお願いいたします。この言い尽くせぬ感謝と祈り、この場に集われました多くの兄弟姉妹の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読していただきます。本日の箇所は新約聖書ルカによる福音書23章44節から24章12節までです。新約聖書159ページです。
すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕は真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見て委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして、雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさまとを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると、石が墓の脇に転がしてあり、中に入ってもシューエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて、地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられるかと死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って、11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。
主イエス・キリストが十字架にかかったときに7つの言葉を語ったというふうに考えられています。その7つの言葉のうちの3つが今日読みましたルカによる福音書の中に書かれています。少し今日読んだ聖書より少し前に戻るので、お手元に、皆さんのお手元にはないかもしれませんが、短い言葉ですのでお聞きください。一つはイエスと共に2人の犯罪者たちが十字架につけられるとき、そのつけられたときに、その犯罪を犯した人、そしてもしくはそこにいたイエスの服を分け合った兵士たちに向けて語られた言葉かもしれませんが、イエスは、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。と語りました。一緒に十字架につけられた犯罪者、そしてもしくはそのイエスの服を分けようとしていたその兵士たちに対して、彼らをお許しください、自分が一体何をしているのかわからないからこのようなことをしているという、そのことをイエスは初めに、ルカによる福音書では初めに語ります。そしてその後、二人のその一緒に十字架にかかった犯罪者とともにやり取りがあって、そして片一方の人はイエスを罵ります。救い主、メシアであればお前自身、そして私たちを救ってみろと。それにイエスは特に答えをなしません。しかしもう一人の人が、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。二人のやりとり、そしてイエスに対して、かたやメシアであればお前自身、そして私たちを救ってみろというその言葉、もう一人はいやいや何を言ってるんだと、 私たちは仕方がない。しかし、この方は何も悪いことをしていないのに、十字架にかけられているんだ。その言葉を聞いたイエスは、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。この十字架の二つの言葉が語られた後、今日の聖書の箇所に入っていきます。46節で、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。ルカによる福音書では三つ目の言葉。何を言ったのかわからないけれども、大声で叫んで、そしてその後に、父よ、私の霊を御手に委ねますと。霊という言葉は何度も出てきましたけれども、息。もともとは神様の息が私たちの鼻から入って、土くれであった私たちの鼻から神様の息が入ることによって、私たちは命を得る。そこから来て、私たちは神様の霊によって、神様の息によって生きている。イエスはその十字架の最後のところで、その霊、それを神様の手に委ねますと。あなたにすべてをお任せしますという言葉を残しています。ルカによる福音書全体を見て、イエスをどういうふうに描こうとしているのか。それは、イエスがどれほど人間を愛したか。そのことをルカは十字架の上にあって、イエスはまだ人を愛そうとされた。そのことを描こうとしているように思うのです。先週の日曜日に聖餐式のお話をしました。そしてこの木曜日には、今日の十字架につけられる前に弟子たちの足を洗うという記事についてお話をさせていただきました。かつての教会ではイースターの前の木曜日に人々が集まり、そして互いに足を洗う、もしくは司祭、牧師が回収の足を洗うという、そういう儀式があったようです。今もその儀式を復活させようという動きがいくつかの教派であります。そのことの意味合いは、先週の聖餐式でも申しましたけれども、聖餐式のことでも申しましたけれども、イエスがこれから十字架につけられる、それは生贄の子羊として、これから人々の罪を背負って、ユダヤの人たちにとっては大切な表現方法である、すべての人の罪をすべて背負って犠牲になる、その子羊としてイエスが犠牲の十字架にかけられようとする。イエスが生きた当時、ユダヤ教徒になる人たちにとって、まず清めの沐浴、お風呂のようなところに入る沐浴ということがなされました。そして沐浴をした後、割礼、男性の性器の包皮のところを、切るという、その割礼、ユダヤ教徒になるための儀式。当時はその割礼の前に、まず清めの沐浴というものが行われていたようです。そこから洗足、足を洗う、象徴的に足を洗うことで、これから生贄として捧げられるイエス、そしてまたイエスが弟子たちの足を洗った、イエスに足を洗ってもらう、汚い足を洗ってもらうなんてとんでもないと言った弟子に対して、お前の足を洗わなければ私とお前とは何の関わりもないと、イエスが弟子たちの足を洗う、それは弟子たちにもまた、お前たちも一緒に十字架に来いと。十字架に私はこれからつけられる。そして私は人々の罪のために犠牲となる。その前に ユダヤの人たちにとって大切とされていた清めの儀式、象徴的に足を洗うということをする。そして弟子たちの足を洗うということは、お前たちも共に十字架への道のりを歩みなさい。残念ながらイエスの弟子たちはこの後イエスを裏切ります。その様子は今日の聖書の箇所までのところに書かれています。イエスに従いますと誓ったペトロは、三度鶏が鳴く前時に三度イエスを知らない、関わりがないというふうにイエスを、まあ、ことは裏切ってしまいます。弟子たち全員はイエスの元から逃れ、そして十字架につけられた時も仲間だということがわからないように多分遠巻きに見ていた。しかしイエスはこれから自分が十字架につけられ、そして苦しみを受ける前に、あなたたちと共にパンとブドウ酒を共にする、そしてこの足を洗うという儀式を成したい。そこには、あなたたちがこれから十字架への道のりを歩もうとするとき、もちろん今はあなたたちは私を裏切り、そして私たちの目の前からいなくなってしまうかもしれない。しかし、必ず時が神様から与えられ、そして十字架への道のり、それは人々のために自らが犠牲になり、自分の命を落としてまで人々を救うために、守るためにあなたが用いられる。その時がやってくる。その時に今私が足を洗ったように、神様があなたを清くして用いてくださるんだ。先祖の儀式、そしてその後出てきた洗礼の儀式。一旦沐浴のように水に浸かり、すべての罪とかが洗い流され、新しい命になる。キリスト者はその中に復活の命という意味合いを込めました。川や湖で水の中につけられ、そして一旦私たちは溺れて死んでしまう。しかし、そこから新しい命が与えられて起き上がらされる。神様の力によって新しい命をもって私たちは再び命を受ける。今日その洗礼の式が行われます。洗礼の準備の時にいくつか話し合った中で、私は洗礼を受けるに値しないのではないか。まだ信仰が足りないのではないか。もっと完璧になってから、もっと清くなってから私たちは洗礼を受ける資格が与えられるのではないか。そのような話が出てきました。私はいつもこう思っています。もしかするとそうかもしれない。私たちは洗礼を受ける資格がもしかしたらないかもしれない。神様の目から見れば小さくて、あまりにも小さくて、弱いものかもしれない。しかし、洗礼の主体はあくまでも神様である。あなた方が資格があるから、あなた方が清いから、あなた方が素晴らしいから、神様が御用のために用いる。その清めのために洗礼を受けるのではない。むしろ、神様がどれほど小さい弱いと思っていても、神様が私たちを選んで、そして人を愛し十字架への道のりを進んだイエスのその助けをあなたがするために、そのために私が用いるんだ そして自分がもし清くないというならば、私があなたを清めよう。今までの罪とがあまりにも大きくて、私にはそのような資格がないというのでもしあれば、私がその罪とがを背負って、そして新しい命を与えよう。あくまで主体は神様です。私たちが自分の歩みを振り返り、そしてどれほど自分の歩みを反省し、嘆き、悲しんだとしても、神様は今日、今から私があなたを用いる。これまでのすべての罪とが、私が清める。そして、象徴的にあなたは一度今日死ぬんだ。しかしそこから私の新しい命によって立ち上がり、新しい生き方をしなさい。洗礼を受けた多くの人が、洗礼を受けるときには勇気を受け、そしてその後の道のりを頑張って進もうとします。しかし多くの方々は、その道のりが険しいことに気づきます。神様はどうして私があなたに従いますと、誓いを立てたその後になぜこんなに苦しいことが次から次へと起こるのですか。なぜこの道のりは険しいんですか。ある人は、祈りはイエスが十字架で祈った、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたもうや。私の祈りはいつもこれでしたと。どうして十字架の上で、神様あなたは私を見捨てたんですか。究極の孤独、痛み、その祈りしかなかった。なぜなんだろうか。私はイエスの十字架への道のり、それはとても険しい道のりでした。そしてイエスが私たちを用いられる、神様が私たちを御用のために用いられる、これまでの罪とがすべてを清める、しかしその先の道のりは十字架への道のりなんだ。険しい厳しい道のりである。しかしただ険しく厳しいだけではない。そのヒントはルカによる福音書の中には、ルカが描こうとしているイエス、十字架の究極の痛みの中、イエスがなされたことはまたしても隣人を愛するということ、そしてその魂を主に委ねる、愛する神様にすべてをお委ねする、主と隣人を愛する、それをイエスは生涯の中でなし、また十字架のもう本当に息が切れるその寸前までイエスは人を愛した。この後の復活のところ、復活の前にヨセフという議員が出てきます。ここでは痛いという言葉、そして墓に納める、つまりイエスが完全に死んでしまった、その体が本当に人間としての体が完全に死んでしまった、そのことを強調して描いていると思います。そしてその後に出てくる復活のところ、五節のところにこのような言葉が書かれています。ちょうどイエスの遺体を見て、そしてその遺体に処理をしようとしていた女性たちがその墓に入ると、イエスのその亡骸が見当たらなかった。途方に暮れていた二人の輝く衣を着た人、他のところでは天使、よくわからないけれどもその二人が来て、そして語りかけます。なぜ 生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。復活という言葉を調べてみると、もともとは起き上がるという言葉でした。死んだ人が寝かされている、そのことの逆、起き上がる。そして同時に、そこにはもうすでに起き上がって活動されているんだという意味合いが込められているように思うのです。イエスは十字架につけられ、その十字架の場でも人を愛されました。そしてもう起き上がってすでに活動されている。何をされたのか。そのことがこの後のところに書かれています。その前に今日の聖書の箇所に出てくる弟子たちのところ。女性たちがイエスの言葉を思い出して、そして11人の弟子たちと他の人たちにその一部始終を知らせます。ところが11節にあるように、人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。復活の出来事が起こった。そのことを女性たちが弟子たちに語る。しかし弟子たちは、たわごとのように思った。そして、信じなかった。何度も出てくる弟子たち。相変わらずです。イエスとずっと共に生活をして、共同生活をして、イエスの起こされた数々の奇跡を目の当たりにしていた。食事を共にして、イエスから、大切な教えをたくさん受けた。その弟子たちが、イエスが言っていたように、十字架につけられ、三日目に復活する。そのことを聞いて、たわごとのようにしか思えなかった。信じることができなかった。私はこの記事にある意味、慰めを感じます。それは、私たちが復活を信じると言います。しかし、それがどういう意味合いを私たちに持っているのか。イエスが私たちのために十字架につけられた。しかしその後に復活された。そのことを信じるということは、口で言うほど簡単なことではない。弟子たちが戯言だと思った。むしろその方が、正直なのかもしれない。それほど復活ということを信じることは難しい。今日洗礼を受けられる方々と共に入門講座をしている中で、ある方が賭けという言葉を述べてくださいました。私はこの信仰に賭けているんだ。キリスト教に賭けている。ある意味、復活を信じるということは、賭けなのかもしれません。もちろん、巷のギャンブルと一緒にされては困ります。しかし、気持ちの上では、イエス様に賭ける、そして復活に賭ける。それは、どんなに理屈をこねても、何冊本を読んでも、そして、いくら原点のギリシャ語やヘブル語を読んでも、わからない。私たちの知的な頭ではどんなに考えてもわからない。 しかし、聖書が語っていること、それは、十字架への道のりをあなた方は共にしなさい。そして、その十字架の歩みがどれほど苦難に満ちて、そして、人の目にはその終わりは悲惨な最後であるかもしれない。しかし、その後にイエスが蘇った。そのことをあなたも信じなさい。そして復活の命を得たイエスが成したこと、そこに未だ私たちがこれから十字架への最後の道のりまでの間になさなくてはならないことがいくつか暗示されています。そこには最初に申しましたように、主と隣人を愛するということが十字架への道のりの最後にも行われ、またルカが描いている復活のイエスの最初の行為にも現れています。お手元には、スクリーンにはありませんけれども、しかしイエスは復活された後、弟子たちのところに行き、そしてイエスは共に泊まるために家に入られました。一緒の食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになりました。そしてまたその後弟子たちのところにイエスは現れ、その真ん中に立って、人々がイエスを亡霊だと思って信じられないその席で、イエスは私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、亡霊には骨も肉もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。そしてイエスは手と足を弟子に見せ、そしてまた共に食事をされました。不思議な復活の出来事。しかしその後イエスの成した行為、それはイエスが復活の前から、十字架の前からずっと成してきた出来事。あなた方と私は共にいるというか、あなた方が私を覚えて食事の席をするとき、パンを共に裂くとき、必ず私はあなたと共にいるんだ。そして信じられないあなたたち、私の手や足を見なさい。私が今信じられないあなたが信じられるように、その信仰も与えよう。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。復活されたイエスを私たちがどれほどお墓に行っても、イスラエルのお墓でもたくさんの人がその中に入り、ここがイエスの墓ではないかと呼ばれるところを必死になってみんな中に入っていきました。しかしそこにはもう、ここにはあの方はおられない、復活なさったのだ、起き上がられた主はここにはいないと。死を象徴する墓の中にはあの方はもうおられないんだ。むしろ一刻を惜しむかのように復活されて、今もあなた方の中で生きておられる。どうすれば私たちはそのイエスを感じることができるのか。ルカによる福音書によれば、私たちが神を愛し、隣人を愛すとき、そして食事の席を集まった人々と共にするとき、そこに主は必ずいてくださる。そして私たちが神様に選ばれ、その十字架への苦しみの道のりを共にするとき、私たちがどれほど小さな存在であろうとも、 どれほど弱い存在であろうとも、主がすべてを清め、用いてくださる。ですから、信仰がもし少なくて、復活のことを信じるにまだ至っていない。まだ悩んでいる。安心して構わない。イエスが私たちに命を与えられる。その復活の命を与える象徴の洗礼の時、私たちが共に祈り、また私たち一人一人に新しい命を与えようとされている主のその祈りと愛を受け止めることができるように願うのです。お祈りをします。神様、私たちは約40日間あなたの十字架の道のりの備えをなし、そして今日その御体が蘇られた、起き上がられたその復活の日を共に祝うためにこうして集まってまいりました。私たちの頭ではなかなか信じることのできない難しい事柄です。しかしその私たちをあなたが選び、そしてあなたによって私たちはこの復活のその隠された意味をいつかあなたによって示される。どうかそのことを信じてあなたによって歩むものとなさせてください。特にその歩みがあなたの十字架への歩みのように苦しく思えるとき、悲しく思えるとき、たった一人ぼっちで歩んでいるように思えるとき、どうかあなたが復活されたその力と命を持って私たちをしっかりと支えてくださること、どうかそのことを私たちが信じて歩むことができますように。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではあの方はご起立いただきまして賛美歌148番を歌います。 お座りください。
それではただいまより西村誠義さんと加納優子さんの洗礼式を執り行いたいと思います。その後引き続き石田敏彦さん、石田恵子さん、徳永由美子さん、西村由里子さんの入会の式を執り行いたいと思います。救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今この兄弟姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生き絶えだとなるように共に祈りましょう。お祈りをします。主よ、御恵みによってこの兄弟姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを心より感謝いたします。どうかこのバプテスマの式を清め、御霊によってこの兄弟姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエスキリストによってこの祈りを御前にお捧げします。アーメン。聖書を拝読します。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私がキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。それでは高野原教会の慣例に従いまして、初期の真中さんからお二人のについて報告をしていただきます。
ご報告申し上げます。2004年4月2日の定例役員会におきまして、全役員出席のもと、遠藤牧師、渡辺新学生、工藤さん、皆さんご出席のもとに、西村誠義さんと加納優子さんの受選志願の件を討議いたしました。結論を言いますと、全員の賛成でもって感謝を持って承認いたしました。以上、ご報告申し上げます。
これも高野原教会の慣例ですが、お一人ずつに信仰の告白をしていただきます。まず、西村誠義さんからお願いします。
信仰告白。私は義母が生前の時、義母から60年間の信仰生活について お聞きしました。するとそれは大変悲惨なものでした。神戸六甲の山津波、戦災など度重なる災難に遭遇、その上夫を亡くされたとのこと。その苦しみはとても計り知れないものでした。にもかかわらずそれを乗り越えることができたのは、神様を信じて御心のままに委ねて感謝の日々を過ごされたからと、とのことで深く感動いたしました。また最近読みました日野原先生の健康長寿の心得の中で、70歳代は今までやったことのないことを勇気持ってやること、そうすれば心の充実感を得られると教えられました。私は近年限りある命をどう生きようかと考えていましたので、この際信仰の道に入ることを決心いたしました。この度の受洗にあたり、聖書の言葉を信じ、心の糧として今後の人生をより生き生きとしたものになるよう願っています。最後に、私の良き伴侶であり最大の理解者である妻が私を教会まで連れてきてくれたことに感謝いたします。高野原教会の皆様、どうかよろしくお願いいたします。この告白を主イエスキリストの御名と聖書の取りなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。西村正義。
ありがとうございました。それでは次に加納優子さん、お願いします。
去年の7月、私の一番大切な友人が、自死して、その週の日曜日にすぐこの教会へ来ました。とにかく苦しくて、藁にもすがる思いでした。それから毎週欠かさず日曜の礼拝に通いました。鐘の音を聞き賛美歌を歌い、牧師先生の説教を聞いて帰宅する、ただそれだけのことでしたが、彼女がもうこの世にはいないのだという苦しみを何とか乗り越えることができたような気がしています。自分でも不思議でしたが、教会にいる間は魂が安らぐというか、静かな気持ちになれたのです。19歳で知り合って35年間の付き合いだったのです。本当に心を許し合った中でした。私の世界から大きな愛がなくなったと思います。もう彼女が生きていた頃の自分ではなくなりました。彼女と一緒に私の青春も行ってしまった気がします。彼女に代わる人はいません。私は孤独です。今では教会での礼拝が唯一の慰めとなっています。40代の初め頃からなんとなく生きることがしんどく思えて心療内科に通っておりました。おととしの12月の半ば過ぎ、急に咳が止まらなくなって検査入院をして、結核性の胸膜炎と診断され、薬による治療が始まりましたが、激症肝炎となって病院を転院して、まず肝臓の方から治す必要があったので3ヶ月ほど入院して、去年の3月に退院して薬による自宅療養を続けていました。入院中忙しい中、何度も見舞いに来てくれたのが彼女を見る最後になろうとは思ってもいませんでした。激症肝炎で危うく死にそうになりまし、死にそうになって回復した時など、まだ生きなさいということなんよと励ましてくれた当の本人が、 その後間もなく自ら命を絶とうなどと予測にもう全然思ってもみませんでした。仕事上の悩み、4月になって発症した心の病のことなど、まあ、彼女のことはメールでは知っていたんですが、まさか死ぬほど苦しかったとは全然わかりませんでした。6月25日のメールが最後でした。私自身がまだ右肺に水がたまり、体力もなく寝たり起きたりの生活で、彼女のことを正しく理解できる状態になかったように思います。状況が悪い方へ悪い方へ行ったとしか考えられません。もし私が健康だったら、もし、休職しているのに気づいた、まあ、職を休むというんですが、休職しているのに気づいていたら、まあ、彼女から来るメールの時間が仕事をしている時間帯であるはずなのに、それさえ気づいていなかったんです。もしあの時ということは何度も考えてしまいました。考えても意味がないと分かっていても考えてしまうのです。去年の7月から私の人生は一変しました。何にも興味が持てないというか、生きることに対して淡泊になったというか、とにかく心が変わったのです。まあ、これからの人生、私も自分自身の十字架を背負って、キリストの後に従っていきたいと思います。それ以外に、まあ、今の自分にとって生きる道はないように感じています。まあ、神様を愛して信仰を持つこと。で、まあ、このことは現在その確信を持っているわけではないんで、そういう状態になっているわけではないんですけども、まあ、こういうことを目指しながら、まあ、生きていくっていうこと以外に、私自身の魂が安らぎを得ることはないように思われます。10代の頃は遊びと勉強を頑張って、20代は恋愛などに悩んで、30代は子育てに熱中し、40代は仕事に没頭して、50代の半ばを迎えた今、まあ、思いもよらない悲しい出来事にあって、その時私はそのことに神を感じたのです。順境には楽しめ、逆境にはこう考えよ、人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られたと、まあ、そういうコヘレトの言葉で何かこうそういうふうに感じたわけです。で、高野原教会の皆さん、いろいろ知らないこととか、ちょっと性格的にもちょっと抜けたとこありますんで、まあ、よろしくお願いします。それからこの告白を、主イエスキリストの皆と聖霊の取りなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。
アーメン。
加納優子。
それでは勧告をします。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなた方はこの約束を信じてバプテスマを受けるのであります。使徒パウロが、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであると教えるように、あなた方お二人は今神と会衆との前で信仰告白をしてくださいました。これからすべての今日堂田改修とともに、私たちの行動の信仰告白である日本キリスト教団信仰告白をともにしたいと思います。 歌手の方もお立ちいただきますようにお願いいたします。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。さらば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己をまたき生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この母たる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我の主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ、アーメン。回収はどうぞお座りください。それではお二人に誓約をしていただきます。三つの質問をなしますので、それぞれお答えいただきますようにお願いします。西村誠一さん、加納優子さん、あなた方は聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなた方は主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか？
願います。
あなた方は今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教憲教規に従い、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
アーメン。祈ります。神様、どうか御前に立つ兄弟姉妹の信仰と告白と受け入れ、すべての罪をあなたが許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みをもって、この兄弟姉妹を強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとしてのとこしえの命に至らせてください。アーメン。
アーメン。
それではまず西村誠一さんに洗礼を。 西村正義、父と子と聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。恵み深い神よ、聖霊によってこの兄弟を新しく生まれさせ、神の子とし、キリストの教会の生きた枝としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの兄弟を世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの兄弟が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と聖霊と共に永遠に生きたもう一人を、主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。加納優子、父と子と聖霊の御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。神様、聖霊によってこの姉妹を新しく生まれさせ、神の子とし、キリストの教会の生きた枝としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの姉妹を世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に歩ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの姉妹が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と聖霊と共に永遠に生きたもう一人を、主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。それでは引き続きまして転入会の式を執り行いたいと思います。4名の方どうぞ前に出てきてください。石田俊彦さん、石田恵子さん、徳永由美子さん、西村由里子さん、この4名の兄弟姉妹は共に日本キリスト教団の教会に属し、そしてそれぞれの教会において父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられましたが、この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなた方は主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度この高野原教会に入会することを希望しておられます。聖書を読みます。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは、4名の方に誓約をしていただきます。 式文の中では3つの質問があるのですが、これは他教派の方が入会することを前提としています。すでにこの4名の方々はそれぞれの教会で信仰告白を告白され、また日本キリスト教団の教権教規を誠実に守る、そのことを約束されましたので、次の一つの問いに対して誓約をしていただきます。石田敏彦さん、石田恵子さん、徳永由美子さん、石村由里子さん、あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか？
志します。アーメン。
祈ります。恵み深い主よ、この兄弟姉妹が今誓約をし、この教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって教規信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のために良き戦いをなすものとならせてください。主イエス・キリストによってこのお願いをお捧げします。アーメン。それでは先ほど洗礼を受けられたお二人とともに皆さんに紹介をしたいと思いますので、皆さんの方を向いて式を受けられた順番に参りますが、西村誠義さんです。拍手を持って。それから加納優子さんです。